アップ新学館の教育相談コーナー。
君は一人じゃない。ここから一歩一歩でいい。今できることを一生懸命。
今日もアップ新学館には生徒の未来を考える人がいます。
アップ新学館で一緒に頑張ろう。
松原校、紫原校、詳しくはホームページまで。
時計の針は12時20分を回っています。ここからはアップ新学館の教育相談コーナーです。このコーナーは毎月第2第3火曜日と第4木曜日の月に3回空玉の中で、お送りしているコーナーです。このアップホールディングス株式会社は鹿児島市内に2カ所、松原と紫原にある塾アップ新学館をはじめ、紫原と新たには企業主導型の保育園アップ保育園を展開、さらに甲突町にはリラクゼーションサロンアップも展開し、人に尽くすをモットーに塾から保育園サロンまで幅の広い世代との関わりを大切にしている企業です。中でもこの火曜日はですね、アップ新学館の取り組み、教育にまつわるお話を伺っています。お話を伺うのはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんです。先生、今日もよろしくお願いいたします。あら、今日、あ、こっちです。1番、すいません。よろしいですか？
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。すいません、いつもと違うスイッチになっておりました。今気を取り直して、改めてよろしくお願いします。では、でも先生。
はい。
いつも、すごくこう、ためになるお話で、私は前回の分は、環境を変えるということで、
はい。
ちょっと、おしゃれカフェに行って作業するっていうことしてみました。
あ、本当ですか？
しました、しました。早速してみたらと思ったら、結構周りは賑やかでも、気分が変わるので、はい、なんか、ね、はかどり方がやっぱり違うと言いますか。
お、いいじゃないですか。
これは、吉山先生効果なんじゃないのと思いました。
いやいや、僕じゃないです。多分おしゃれカフェの効果ですよ。
おしゃれカフェ効果ですかね。違ったのかな。そう、すごいちょっと、俺、感じながらやってたんですけど、そうそう、でも、たまにはこういうのいいなって思ったので、これ、リスナーの方にもおすすめかなと。
そうですね、やっぱりそういうのは本当にいいと思います。
はい、思いました。そう、で、なんかこう、一個一個お聞きしながら、あ、こういうこともしてみよう、ああいうこともしてみようっていうことで、常に学びの時間だったりするんですが、
はい、
今日はですね、最近やっぱニュースで見聞きしている部分から、ちょっと一つ、なんか持ってきたんですけども、
はい、
最近なんかこう、ま、ちょっと口に出すのも沈みがちになるんですが、あの大学の前での、
あ、はいはい。
はい、受験生が傷ついてしまった事件があったりしたんですけども、
はい。
その、ま、傷つける側になってしまった子、
はい。
もうやっぱり一生懸命勉強はしてきたはずなのに、
そうですね。
なんであんな風にな、なんかこう、結構あんな形になってしまったんだろうっていう風に気になってしまって、なんかこう勉強だけではない何かもやっぱり学ばなきゃいけない部分ってあるのかなっていうのがよぎったんですね、
はい、
なのでちょっと今日先生にはその、まあ、もちろん勉強も大切なんですけども、もし何かまた一つ二つとその学べる、まあ、場があるのだとしたら、まあ、どんな、まあ、授業だとしたら科目ってなるんですけど、どんなものが
ですね、はい、おそらくそういう授業としては、はい、まあ、小学校の頃とか、
うんうん、
あの道徳の授業で、はい、いろいろなことを学んでいると思うんですけども、
うんうん、
ただその、これは多分教育システムの問題なんですが、
はい、
例えば小学校とかであれば、
うん、
担任の先生が全教科をやる、
はい、
まあ、最近でこそ理科とか、算数に関してはちょっと先生が違うとか、はいはいはい、そういう学校も増えてきましたけど、基本的には担任の先生が全部しますよね、小学校
って。そうですね、はい。
で、じゃあどこでその担任の先生が道徳学んで教えるのかって考えた時に、
うんうん、
結局あの道徳の教科書を読んでいるだけ、
はい、
っていう道徳って、
うんうん、
果たして道徳なのかなって思うんですよ、
はい、
やっぱりその道のプロであったりとか、
はい、
やっぱりその話し方、伝え方、はい、うん、 そういったものでちゃんと心に響くような伝え方ができていれば、また多少変わってくる部分もあるのかなって思ったりはします、はい、
そうですよね。だって、まあ、それぞれ全部教えるって言っても、その部分に関していっぱい学んでるかとか情報持ってるかっていうと、伝える大人の方も難しいですもんね。
まあ、授業なんで、しかも、まあ、はい、単位とかでもないですし、まあ、特にあのゆとり教育になって、はい、授業時間数が減ってから道徳の時間とかってやっぱり減らされてきてる、はい、いるんですよ。
そうなんですか。
やっぱり他の主要、小学生だったら主要4教科をするために、どうしても他を削っていかなければならないので、
はい、
で考えた時に、多分そういう心のケア的なものって絶対必要だと思うんですね。
はい、
で、まあ、最近こういじめとかもすごく増えてきたとか、なんか凶悪犯罪も低年齢化してるとかあると思うんですけど、
はい、
私それってやっぱり教育の中でそういった道徳的な授業っていうのが行われていないっていうのも一つ原因の一つなのかなっていうふうにはすごく感じます。
ですね。まあ、そして今なんかこう聞いてて、授業の形とかもう変わってきてるんですよね。なんかもう自分が卒業してだいぶ経ったりとかするので、そこ道徳総合的なとかいろいろのあったかと思うんですけど、
そうですね。なので、ちょっと学校名出したらあれかなと思うので、学校名出さないんですけど、
はい、
ある中学校高校はですね、世の中科っていう科目を作って、でそれで、まあ、例えば鹿児島市ですごく大活躍されている方を講師で招いたりとか、
は
い、そういったことで外部講師を入れて、
はい、
でその中でその時のテーマに沿ってお話ししてもらうとか授業してもらうとか、そういったことに取り組んでいる学校とかもあるんですね。でやっぱりこう学校もそろそろこう、はい、外に開くって大事かなって思ってるんですよ。その、はい、例えば学校の先生じゃなくても、はい、特別講師みたいな感じで、うんうんうん、ちょこっとしたそういう話をしてもらうとか授業をしてもらうとか、
はい、
そのもう学校って学校の中だけで完結しなければならないって、多分もうすごく古いというか、
はい、
やっぱもう昔からそうだから今もそうしてるっていう部分はあると思うんですけど、はい、
うんうん、
そこをもう少し柔軟に、
はい、
担任の先生とか教科担の先生だけじゃないじゃないですか、教えなきゃいけない科目って。
あ、そうですね。
専門科目はそれでいいと思うんですけど、
はい、
それ以外の科目に関しては、
はい、
やっぱりそうやって外部から誰かを入れる、はい、でそこで話をしてもらうっていうのを柔軟にできるようになっていったら、
はいはい、
もう少しなんかいろいろと違ってくるのかなって思ったりはするんですね。まあ、民間委託じゃないですけど、
はい、
まあ、そのいい例がその学校のあり方とはちょっと違ってくるかもしれないんですが、はい、まあ、各学校にやっぱプールとかあったりするじゃないですか、
はいはい、
で、あのプールって昔はあの貯水のために各学校に必ずあって、火事とかあった時に行って、
はい
はい、でももう今時ね、そんな
水が、そうですね、貯水のためってことはないですね。
水がなくなるみたいなこともないので、
はい、
だったらあのプールって何十年かに一回改修工事とかも大規模な改修工事して、はい、まあ、それも当然税金から支払われてるわけなんですけど、
はい、
って考えたら別に学校にプールある必要性ってないのかなって思ったりもしたことがあって、そしたらもう学校にプールがない、じゃあ学校、はい、以外でプールに行くってなったら、
はい、
まあ、それこそスポーツとかいろんな施設がありますから、
はいはい、施
設に、うんうん、でああいうところって、要はずっと一年中温水だから使えるわけですよ。
そうですね。
そしたら夏だけにしなくても、
は
い、じゃあちょっと夏はこういうのやりたいから、
はい、
じゃあうちの学校は冬行こうとか、
おお、はい、
なんかそんな感じでやれば、そこもプロのインストラクターとかいるわけですよ。
はい、です
だそのプロのインストラクターに教えてもらいながら学校の授業の一環としてできるとか、
はい、
なんかそんな感じでこう民間とこう連携しながらやっていくスタイルってそろそろあったらいろんな刺激がもらえるんじゃないかなって思うんですよね。
確かにそうですよね。その専門の方たちは世の中にとてもたくさ
ん
いらっしゃるってことですね。ちょっと視野を広げると、
はい、うん、でそれを全部、
はい、
そこにいる先生たちでやらなければならないっ ていうのがもうちょっと時代に合わなくなってきてるのかなっていう気がして、
はい、そっか、そうですよね。閉じこもってするよりそうやって広げていくで情報だけってなるとまた昔と違ってネット環境があったりとかするので、うん、またなんかその当時の子供たちの感覚も違いそうですもんね。
そうですね、やっぱもうだってもう20年前、うん、30年前と比べると今ってもう身の回りにあるものが違いすぎるじゃないですか。
はい、
で要はどんなニュースだってすぐに瞬時に手に入るわけですよ、
はい、
っていう中で例えばその、うんうん、一時期その、うん、JR だったかな、
はい、
JR かなんかであの事件、
う
ん、
あ
の
燃やしたりとか、ね、はい、
であれも、うんうん、あれを真似したとか、はい、で真似してやったっていうことなんですけど、あ、
は
い、まあ、そのぐらいも情報がすぐ手に入るわけですよ、どういうふうにやったかとか、はい、それこそ大阪かどっかでも、はい、京都の何年か前の、
あ、
アニメのところを真似して、
はい、カジノ
ありましたよね、うん、最近、はい、ああいうのを見ても、
うん、
じゃあそれを未然に防ぐって難しいじゃないですか、
はい、
じゃあ未然に防ぐの難しいんだったらどうやって防いでいくかっていうと、うんうん、
はい、
やっぱりその心を鍛えていくっていう、うん、そういった教育っていうのをやっぱり幼少期からしていくっていうのはすごく大切なのかな、はい、まあ、それでも多分、はい、そう、犯罪がゼロになることはないと思いますよ、
うん、
ないと思いますけど、
はい、
減らすっていう方向にはいけるんじゃないかなって。
あ、
だって僕らが小さい時ってあんまそんなのなかったイメージ。
なかったです先生よりちょっと世代下なんですけど、でも長なかったですね。
本当に最近そういうのが本当に増えてきたっていうのは、はい、どこかこう心の中の問題っていうのがやっぱすごく大きいじゃないかなって思ったりしながらニュースを見てます、
はい、そうですね。まあ、でもそこをそうやって回避するためにはいろんな人のいろんな言葉を実際に肌で感じたり聞きしたりが必要っていうことですよね。
でいろんな刺激ってあっていいと思うんですよね、うん、特に小学生中学生とかって、
はい、
まだこう思春期だったり思春期の前で、うん、いろんな形で刺激を受けやすい、
はい、
で純粋に反応しやすい年齢なので、うんう
ん、はい、
その年齢の時にどういう大人に触れ合っていくかってすごく大切だと思うんですよ、はい、それがもうそこの学校の先生だけで完結するんじゃなくて、
はい、
違う刺激が あればあるほど、
はい、
柔軟な考え方とかいろいろな考え方できるようになると思うので、まあ、そこがね変わっていったらいいなっていう
本当ですね、願うところですよね。そればっかりはちょっとこう、いっぱいアプローチはできても変えていく側で、はい、
お役人の仕事になって
るんですね。でもなんかこうそれこそ先生が取り組まれてる部分でいくと、生きる力をっていう言葉がすごく、はい、私多分最初の頃にお伺いしたりとかもしてたんですけど、
はい、
その部分を根底にやっぱり指導の中に持ってらっしゃるそのアップ進学館とか、まあ、多分保育園の方の教育の仕方もかもしれないんですけど、はなんか大切なことなのかなっていうのは思いました。
そうですね、うん、よく生徒にも言いますけど、
うん、
勉強はやればできますから要はもう時間を費やせば誰でも成績上がるんですよ、
はい、
その費やした時間が少ない、うん、だからいい点数が取れてないっていうだけの話で、うん、時間さえ費やせば誰でもできるようになります、
はい、
でもやっぱり心の成長って、
はい、
じゃあ量でいけるのかって言ったら、うん、そうではなくやっぱ刺激だと思うんですよね、
はい、
その刺激をどんだけ与えるかっていうのがすごく大事だと思うので、うん、
はい、
そこはねぜひもしラジオを聞いているお役人の方がいたらちょっと検討していただければ
届けこの思いという感じですけども、ね、
でも市とかだったらもしかしたら市の教育委員会レベルでもできるかもしれないですよね、
はい、
小中学校って私立ですから、
はい、そこそこ、
はい、
取り組みをまずはどっか、まあ、モデルケースでもいいので始めてみてもらいたいところですよね。なんかこう
それこそですね、私の塾にいた、
はい、
先生がですね宮崎で高校の先生をしているときに、
はい、
そこの校長先生ってちょっと柔軟な方で、
はい、
要は高校の定員が今ちょっと地方って減っていくじゃないですか、
はい、
でそれをどうにかして改善できないかって っていうことで、誰か知らないってその先生が言われたみたいで、はい、で私はあの、もう6、7年前かな、6、はい、7年前宮崎まで行ったんですよ、その校長先生と話をするために。その経営者的な感覚を聞きたいっていうことで、でそれでそのいろいろな話をしてるときに、
はい、
まあ一個特色として、
はい、
最近あのスタディアプリとかあるので、
はい、
そういうのを取り入れて、
うんうん、
学校で全部そのスタディアプリの分を出してあげる、でそしたら24時間自分のやりたいときに勉強ができる、はい、まあ、はい、教科担の先生からするとそんなアプリなんかなくてもって思うかもしれないですけど、
はい、
やっぱりちょうどそれが流行ってた頃だったんで、それ提案したらですね、その校長先生すぐそれを取り採用して、で多少あの生徒が増えたっていうのがあって、
やっぱりこう周りをそれこそ見て情報収集しての方が一人いるだけで、やっぱり
そうですね、
環境って変わるものですね。
でそんなに高い金額、うん、月々高い金額じゃないので、はい、学校 の, その生徒にかけられる1年間の費用の中で十分に出せるっていうことで、
はい、
すぐに本当に取り入れてましたね。
わあ、じゃあちょっと鹿児島も負けてられないので
そう、わざわざ私宮崎から呼ばれたんでえって思ったんですけど、
びっくりな。あ、でも素敵なご縁なのでね、こういう活動とかもそういうふうにアンテナを張ってくださる方が鹿児島にもこう一人二人と増えて、
そうですね、
そういうふうにいろんなこう学びの場とつながっていけると、
うん、楽しいかなって思ったりはします。
すごいなんか最終的に前向きな、こう前向きになる言葉と、あとアプローチと含めて届いてほしいなということで、
はい、届いてほしいなっていう、
はい、ぜひぜひそのいろんな外部からのそういう知識だったりとか言葉を受け取っていただいて、で子どもたちの教育に生かしてもらえたらなという感じのメッセージで、今日のアップ進学科のこのコーナーは終えたいと思いますが、先生、
はい、
ここで急にもう時間来てしまったので曲をお聞きしなければならない、のですが、今日の曲は、
レミオロメンの粉雪を、
はい、これは先週も、
あ、そうです、探しました、
はい、
その中で知っているやつを、
はい、知っている冬の素敵な曲をチョイスしていただきましたので、はい、今日はそれをお届けしながらお別れしたいなと思います。今日も貴重なお話をありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それでは、吉山先生からのリクエストでレミオロメンの粉雪お届けいたします。